Good morning, everyone.
Good morning.
And greeting to those listening in on the internet to this message.
このメッセージをインターネットで聞かれている皆様。
And there'll be letting the people on the internet know that there'll be no messages for the next two Sundays after this message.
次の日曜とその次の日曜のメッセージをお休みします。
And the next message after this will be on May 15th.
次回のメッセージは5月15日です。
And because today is Easter Sunday, we are having a special message from Matthew's Gospel.
今日はイースターサンデーの日なので、マタイの福音書から特別なメッセージをします。
We shall resume our messages on Luke's Gospel from May 15th.
次回5月15日はルカの福音書に戻ります。
So today, let's turn to Matthew chapter 26, verses 55 to 56.
では、マタイの福音書26章55、56節を見てください。26章55、56節。
At that time, Jesus said to the crowd, Am I leading a rebellion that you have come out with swords and clubs to capture me? Every day I sat in the temple courts teaching, and you did not arrest me.
その時、イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか？私は毎日、宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。
But this has all taken place that the writings of the prophets might be fulfilled. Then all of the disciples deserted him and fled.
しかし、すべてこうなったのは、預言者たちの書が実現するためです。その時、弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。
The title of today's message is Our Savior.
今日のメッセージのタイトルは私たちの救い主です。
In these verses, the arrest of Jesus is described.
今日の御言葉の箇所はキリストが逮捕されるところになります。
Let's fill in the details a little.
その場所を少し詳しく見てみます。
Jesus is in the Garden of Gethsemane.
キリストはゲツセネマという庭におられたんです。
He has just been praying with his disciples.
そこで弟子たちと一緒に祈っていられたおられたんです。
Then along comes Judas with a crowd of people to capture and arrest Jesus.
ところが、弟子の一人であったユダが大勢の群衆とともにキリストを捕らえにやってきたのです。
From what occurs in these verses that we are looking at today, we can get a picture of our Savior Jesus.
実はこの場面から私たちは私たちの救い主であるイエス・キリストの像を思い描くことができるのです。
How he was able to take on our sins and complete God's work of salvation and restoration.
どういうことかというと、キリストはどのように私たちの持つ人間の罪をあがない、救いと復活という神の技を成し遂げられたかということなんです。
Maybe today you're wondering who Jesus really was.
今日皆さんの中にはイエス・キリストが誰であるのかという思いを抱いている方もいらっしゃると思います。
I hope after today's message you have a better picture and can put your trust in him.
今日のメッセージを通してそのキリスト像がよりはっきりと見え キリストを信じることができるようになることを望みます。
There may be others listening today who are already saved. They already know Jesus. You already know Jesus. But you want the confidence to be able to share the gospel with others.
また、すでにキリストにある救いに預かってはいるのだけれども、福音を他の人々に伝える自信を持ちたいと思っていらっしゃる人もいると思います。
I hope for you today that the message can give you the confidence about God's work through Jesus, that you'll be able to share it with confidence to others.
その方々にとっても、今日のメッセージによって、神の御業を確信することができて、他の人々に伝えられるようになればと思います。
So let's now look at four things that these verses tell us about Jesus and that show us that he truly is our Savior.
それでは、イエス・キリストこそが真の救い主であることがわかる今日の御言葉を四つの観点から見ていきます。
Firstly, he was mistreated.
一つ目です。イエス・キリストは虐待された。
The second part of verse 55 says, Am I leading a rebellion that you have come out with swords and clubs to capture me?
今日の御言葉の55節に、まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか？とあります。
The Greek word translated in the NIV as leading a rebellion is leites.
実は英語の聖書には強盗とは書かれていなくて反逆者を率いるものとあるんです。そしてギリシャ語の新改訳聖書にはleites とありまして、その意味が盗人とか強盗となるんです。
It actually means robber or thief.
盗人、強盗という意味になるんです。
Now, it's interesting why the translators of the NIV have translated the word to leading a rebellion.
ではどうして英語の新改訳聖書には反逆者を率いるものと書かれているんでしょう。
You see, leading up to Jesus' time on earth, there had been a number of people claiming to be Messiah.
つまりそれはこういうことです。イエスが地上におられた頃、自分こそ救い主だと説く者が何人も現れたんです。
All of them ended up leading rebellions of some kind against the Roman occupation.
でもその者たちはローマ帝国の支配に逆らう、ローマ帝国に逆らう反逆者であったために、その人たちを信じた普通の一般大衆を多く死に向かわせてしまったんです。
And all of these people end up getting themselves killed by the Romans and a lot of their followers in the process.
その自分が救い主だと説く人々を信じてしまった人たちが死んでしまった、死に向かわせてしまったということです。
And Jesus himself referred to these rebels as thieves and robbers.
つまり、ここで言う盗人、強盗とは、自分が救い主だと騒いで人々の魂を盗んだ人たちのことなんです。
And look at John chapter 10 verse 8.
ですから英語の聖書は、盗人とせずに反逆者という言葉を取ったんです。ではヨハネによる福音書10章8節を見てください。ヨハネによる福音書10章8節です。キリストの言葉です。
All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them.
私よりも前に来た人は 皆盗人であり強盗である。羊は彼らに聞き従わなかった。つまり人々の魂を盗みに来たものという意味なんです。自分よりも前に来て私が救い主だと言った人たちは人々の魂を盗みに来た人たちと言ってるんです。そして羊とはそれを聞く人々のことです。主は本当の羊飼いです。本物でなければ羊は聞き従わないということです。
And when we think about it, the ultimate rebel is Satan.
もちろん、究極の反逆者はサタンです。悪魔です。
And he rebelled against God, and he will be punished for it.
悪魔は神に逆らったわけですから、当然神に罰せられます。
And actually, because Adam and Eve followed Satan's advice in the Garden of Eden, all of humanity is following him in sin and rebellion against God, and all humanity deserves to be punished because of this.
これで死が始まったんです。死、人間の死ですね。つまり、この悪魔の忠告をエデンの園にいたアダムとイブが聞いて従ってしまったんです。それによって、すべての人間が罪の中に生きてしまうことになり、神に値しない、神に逆らうものとして罰せられてしまう運命、つまり死という運命を持つことになったんです。
Romans 6, verse 23.
ローマ人への手紙、ローマ人への手紙6章23節。6章23節。
For the wages of sin is death.But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。
Sin is totally disgusting to God who is pure and holy.
純粋で清い神にとって罪は全く忌み嫌われるものなのです。
Jesus was also pure and holy. He lived a life totally free from sin.
かつてキリスト一人だけが純粋で清く罪を犯すことなく生きた人物でした。
However, in order to save us from our sins, he took our sins upon himself.
そのキリストが罪深い性質を持つ私たちを救うために、私たちの被るべき罪を、私たちの負う罪を自分の身に負ってくださったんです。
And because of this, he was treated as a rebel or a robber.
それゆえ、キリストは罪人や盗人や強盗に対するように虐待されてしまったのです。
He was punished in the worst possible way known to man.
キリストは貼り付けという最も残酷な方法で罰せられたのです。
Crucifixion.
貼り付けです。
He took the punishment we deserved.
それは私たちが受けるべきものです。
So that we can be forgiven.
その身代わりに なってくださったから、彼によって私たちは許されたのです。
He has given us a gift of salvation.
キリストが私たちにくださったのは救いなんです。
Don't reject this gift that he has purchased with his life.
その命をかけて私たちのために買ってくださった尊いギフトを拒絶してはならないのです。
Accept his gift of salvation today.
命をかけたそのギフトをいただくのです。今日。
Amen.
Amen.
Secondly, Jesus was open.
二つ目です。キリストが真の救い主であるということ。その二つ目、キリストはオープンであった。キリストはオープンであった。
The third part of verse 55 says, Every day I sat in the temple courts teaching.
55節で、今日の御言葉の55節でキリストはこう言っておられます。私は毎日宮で座って教えていた。
Jesus was totally open about what he was doing.
キリストはすべてのことをオープンになさった方です。
Sure, there were some things on his heart that he only shared with his disciples, but he preached out in the open the message of the kingdom of God.
もちろん、キリストそのご自身の心の中には弟子たちだけにシェアされたこともありましたが、彼の言う神の御国、神の国のメッセージは全てオープンになさったのです。
There were no secret schemes or plans to start a violent revolution against the Roman Empire as others foolishly did.
他の愚かな者たちのように、当時のローマ帝国に対抗して暴動を起こす秘密の計画などは全く持っておられなかったのです。
Neither was he some hidden or reclusive religious leader as some cult groups have.
また、隠れたカルトの宗教グループのような指導者でもありませんでした。
Matthew 24, verses 23 to 27.
では、マタイの福音書24章23節から27節を見てください。マタイの福音書24章23節から27節。
At that time, if anyone says to you, Look, here is the Christ, or there he is, do not believe it.
その時、そらキリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても、信じてはいけません。
For false Christ and false prophets will appear and perform great signs and miracles. To deceive even the elect, if that were possible.
偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。
See, I have told you ahead of time.
さあ、私はあなた方に前もって話しました。
So if anyone tells you, there he is, out in the desert, do not go out. Or here he is in the inner rooms. Do not believe it.
だから、たとえ空荒野にいらっしゃると言っても、飛び出していってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても、信じてはいけません。
For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so it will be the coming of the Son of Man.
人の子の来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。
You see, a lot of cult groups have risen up over the years with leaders who are hidden here or there.
ここ数年、隠れた指導者を持つ カルト集団があちこちに起こってきています。彼らはその教えについてオープンではありません。
They are not very open about what their true teaching are unless you join them and attend their closed meetings.
彼らの仲間に加わり、親密な会合に加わらない限り、その教えが一体何なのか分からないんです。
Jesus, on the other hand, was open about who he was and his message of salvation.
でもキリストは反対に、自分が誰であって、救いのメッセージが何であるのか、オープンに話されたのです。
He wasn't a leader who stayed hidden all the time.
キリストは常にどこかに隠れているような指導者ではありませんでした。
And his disciples also went out and preached in public.
キリストの弟子たちもまた大衆の中に入って教えたんです。
He and his message are open to all.
キリストご自身とその話されたメッセージは全ての人に対してオープンに行われたんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, he was proven.
イエス・キリストが真の救い主であるというその三つ目、キリストは証明された方である。キリストは証明されている。ごめんなさい。キリストは証明されている。
The first part of verse 56 says, But all this has taken place that the writings of the prophets might be fulfilled.
今日の御言葉の56節でキリストはこう言っています。しかし、すべてこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。
In order to give us the absolute confidence that Jesus was the Messiah, the Savior of Israel, and all from the Gentiles who would turn to Him, God so wondrously provided us with proofs of this through His prophets.
キリストこそが唯一救い主であることを、キリストを信じるイスラエルの民と、その他の国々の民の救い主であるということの確信を与えるために神がなされたことは、神ご自身の預言者たちを通してその証拠を示されたということです。見事にこのことが起こる前に示されたということです。
Long before Jesus came to this earth, the prophets foretold us so many details about Jesus' life. When we consider them, this proves his authenticity.
キリストが地上に来られたずっと前に、来られるずっと前に、そのキリストの人生がどうなるのか、詳しい詳細を遥か昔に預言者たちが語ったんです。それがキリストが本物の救い主であることを証明しているんです。
John 1:45。
ヨハネの福音書1章45節を見てください。ヨハネの福音書1章45節。
Philip found Nathanael and told him, We have found the one Moses wrote about in the law, and whom all the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
彼はナタニエルを見つけていった。この彼というのはイエス様の弟子であったピリピです。ピリピ。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。
And then Acts 3 verse 18。
もう一つ、使徒の働き3章18節。使徒の働き3章18節。
Peter.
But this is how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Christ would suffer.
ここもイエス様の弟子の一人であったペテロが言っています。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。
When the people of those days who knew their Old Testament prophecies very well carefully considered them against the life of Jesus,
旧約聖書にある予言をよく知っていた当時の人々はその予言と実際に起こったキリストそのことを照らし合わせて注意深く見たのです。
They would conclude that he in fact was the Christ, or how they referred to the Christ as Yeshua, the Messiah.
そして当時の人々がキリストが本物のヨシュア救世主であることを結論付けられたのです。
Just like when we hold up money to the light, we can see if it's true or not. When we through matching up the Old Testament prophecies with Jesus' life in the New Testament, can see its proof.
それはちょうど私たちがお金が本物かどうかを光にかざしてみるようなものなんです。つまり旧約聖書の予言、書かれている予言と新約聖書のに書かれているキリストの人生が一致するということです。それでその信憑性がはっきりわかるということです。二つに矛盾がないわけです。大昔、イエス様が来られる前に書かれている旧約、それとイエスが来られて書かれた新約が矛盾せずに一致するのです。
His word is proof of our Savior and our salvation.
そしてキリストの言葉です。このキリストの話された言葉がまさに彼こそ救い主であり私たちの救いであることを証明するんです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, he was abandoned.
最後です。四つ目です。キリストが救い主であるというそのこと。キリストは見捨てられた。キリストは見捨てられた。
The second part of verse 56 says, Then all the disciples deserted him and fled.
56節にその時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったとあります。
At the time when Jesus was about to face his greatest trial, what happened?
キリストがまさにとてつもない受難に遭われようとしていた時、何が起こったのですか？
He was abandoned by those closest to him.
自分の一番身近にいた人たちに見捨てられたんです。
Why did they falter after all they had seen him do, after all they had been taught by him?
なぜ弟子たちはすべてのことを見てそして教えられた後にもかかわらず尻込みしてイエスを見捨てたのでしょう。
I think it's because they didn't have the filling of the Holy Spirit at that point.
おそらくそれはその時にあって聖霊に彼らは満たされていなかったからだと私は思うんです。
And it shows us that no amount of experience or head knowledge can save us.
そしてこのことが 救いというのは単なる人生経験や頭だけの知識によってもたらされるものではない、聖霊の助けだけによるんだということを示していると思うんです。
No, it's only through the Holy Spirit's help we can be saved.
私たちが救われるのは聖霊の助けだけによることを示していると思います。
And in stark contrast to the human failure of the disciples is Jesus' power to continue on with the mission that God had brought him to earth for alone.
そして見てください。弟子たちは人間に過ぎなかったのです。その失態はまるで失態です。でもそれとは全く対照的に、キリストは皆に見捨てられても神に与えられた使命をたった一人で果たしたんです。
And let's now look at the words of Isaiah that were written long before Jesus came to earth.
さあ、このことがイエスが生まれる前に書かれているイザヤ書にあります。旧約のイザヤ書を見てください。イザヤ書53章 3節から5節です。
Isaiah 53 verses 3 to 5.He was a man despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not.
彼、イエスは蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で、病を知っていた。この病というのは人間の持つ罪の性質です。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。
Surely he took our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted.
まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。
But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds we were healed.
しかし彼は私たちの背きの、神に対する背きの罪のために、差し通され、私たちの罪、咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
Jesus knew the loneliness and the separation.
キリストは孤独さも別れをも知っていたのです。
He took our sins and even felt the anguish of being abandoned by God while he was on the cross.
キリストは私たちの罪を負って十字架の上で神に見捨てられた非常な悲しみを感じられたのです。
He did it all.So that our selfish, ugly, horrible sins can be forgiven.
キリストはそのすべてを通られたのです。ですから私たちの自分よがりな醜い恐ろしい性質の持つ罪が許されうるのです。
In the words of the old hymn, Oh, how marvelous!How wonderful is our Savior's love for us.
まさに、なんという驚くべき素晴らしい愛でしょうか。
アーメン。
アーメン。
If today you've never come to the Savior, Don't reject his gift of salvation and keep heading towards a lost eternity.
あなたがまだこのキリストの救い、このキリスト救い主につながっていないのでしたら、どうかこのキリストの救いのギフトを、命を懸けたギフトを拒まないでください。それはあなたの魂を永遠に救うものです。
Turn around, repent. Come and receive his salvation today.
自分中心に生きていることを悔い改めて、キリストの素晴らしい救いを今日受け取ってください。
If you want to receive this gift, let us know and we will pray with you.
このキリストのギフトを受け取りたいと決められたなら、どうぞ知らせてください。一緒に祈りましょう。
アーメン。